77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス・プロパンガスの安定供給、建設設備の施工・管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部会員、小泉英一です。諫早大村佐世保で、株式会社三和という振袖レンタルや寝具の販売などを、経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。コロナウイルスの影響で活動を自粛しておりましたが、オンラインも併用しながら徐々に再開の準備を進めております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や株式会社三和の小泉までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
令和2年6月8日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんと
FM 諫早の太田明です。
この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。金ちゃんおかえり。
ただいま。
久しぶりね。
本当に久しぶりですよね。
金ちゃんどれくらい空いた？
どれくらいかな？1ヶ月半。
1ヶ月半。
これ
ぐらいじゃないかな。
いや、スタジオ入ってきた時誰かなと思ったもんね。
まあ、若くなったとか。
若くなった。なんだこの綺麗な人は。
持ち上げますね、久しぶり。
持ち上げるよ。
よかったですよ。
まあ今日は金ちゃんで来週は金ちゃん休みの、はい、ミサヤちゃんで、
はいはいはい、
その次ぐらいからは局長どうなの、ね、ダブルアシスタントでいけそうな、
ね、そろそろ
本来の形で
今の状況が安定すればということね、
うん、そうですね、
そうですね、う
ん、また収集つかない番組になっていくんでしょうね、
うん、徐々にね、
はい、徐々に、
うん、クレームも来るんでしょうね
来ない来ない来ない
楽しい番組になりますよ。
はい、この番組では皆様からのメッセージお待ちしながら進行いたします。ご案内あきらちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。 E メールの方は小文字で niji@fm.co.jp です。 FM イサハヤのホームページ公式アプリや、ホームページですね、簡単に送信ができますのでメッセージお待ちしております。
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。本来であれば5月11日に登場される予定でした。記念すべき58人目のゲスト様は彩りある福祉の共創、共に作るの共創ですね、うん、人と町と暮らしの学校プロデューサー、まだ続きますよ、長代交際会業務執行理事ほか多数の事業に関わっておられます貞松徹様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそお越しくださいまして、はい、5月はすいませんでした。
とんでもない。またお呼びいただきありがとうございます。
いいえ、よかったです。実現できてね。
そうですね、
本当ですよ ね、
はい、けどね、来てみるとこう知った顔のメンバーがいてすごく安心してやってます。
先にイサハヤ支部のね、同友会の例会でもお世話になりました。ありがとうございます。
この話題にしようと思ってますけどね、うん、大変面白い例会でしたね。
ありがとうございます。
まずは事業紹介といいますか、個人もいろいろやられてますけども、はい、ご紹介をお願いいたします。
はい、私長与町、長崎市の隣にある4万2000人の町長与町で高齢者福祉事業をやってます。で今3つの法人の3つの施設を運営してるんですけれども、うん、まあ、それのすべてがこうおじいちゃんおばあちゃんを対象とした介護を提供する施設運営を、うん、はい、しています。
なるほど、うん、もともとはリハビリ。
そうです。もともと資格持ってるのは理学療法士なんですけれども、はい、ね、理学療法士として沖縄で13年間病院で勤めてました。
沖縄だったんですね。
そうです。
なんで沖縄だったんですか。
沖縄は運命の人と出会うために沖縄に行ってまいりました。
そう言えって言われたんですか。
運命の人ってもしかして奥様。
はい、うちの奥様が沖縄出身ですね。
あ、そうなんだ。
3人子供がいるんですけど、みんな沖縄生まれでして、うん、私だけが長崎市出身です。ありがとうございます。
出会うために行ったんですね。
出会うために行ったんですよ。
そうなんだ。
もともとは沖縄じゃないでしょ。ご出身的には。
はい、出身はもう生まれも育ちも長崎 で社会人になったタイミングで沖縄、やはり実習、理学療法士になる学校の最終学年に実習に行くんですけども、そこで行った施設が沖縄でして、
たまたま
たまたまですね。でそこの人と風土にすごくいいなって、心地よくて、でそれで行っちゃいました。
なるほど。
うちの両親には3年間の約束で行ったんですけど、うん、まあ、13年
10プラス10年です。
何年目ぐらいでその今の奥様と出会うんですか。
奥様に出会ったのは私が入った翌年に、
うん、
は
い、
早い
来まして、それからすぐ交際をスタートさせ、交際からするともう20年ぐらいですね。
結構交際期間も長く、
はい、交際期間がだいたい 5,6 年あって、一緒にその彼女と結婚する前に、うん、海外を いろいろ転々としまして、はい、そういうふうな経験の後長崎に帰ってきてから結婚しました。
一緒に行かれてたんですか、海外とかは。は
い、行きました。
なんかジャイカとかもね、活動とかたくさんされてるみたいですけど、
はい、ありがとうございます。あ、
そういった活動も
一緒に
今の奥様と。
いやいや、ジャイカの前にですね、私、あのワーキングホリデーで1年間ニュージーランドに行ったんですけど、その海外経験がきっかけとなって、そのジャイカの事業等にも携わらせていただきました、
なるほど、まさしく運命の人ですね。
社長さん、いらっしゃい。
まあ、さっきの続きも延々とこれ話は尽きないと思うんですけど、
ね、
もう話題いっぱいでですね、私が知ってるだけでもこれ絶対1時間じゃ足りんというレベルなんです
みたいですね。すごいよね、
は
い、
まあ、その事業の内容は、はい、その高齢者の方のお手伝いだとおっしゃってましたけど、はい、まあ、それ以外にもいろんなことされてますよね。
はい、いろんなことはやってはいるんですけども、はい、やはり全てはその高齢者福祉、高齢者介護につながっていく。
全部つながってるんですね。
はい、まあ、あの介護という一般的なイメージがこう食事とか入浴とか、
はい、
あのこうトイレのお手伝いをすることっていうのが介護のイメージとしてあるんですけれども、ね、そこに対してやはり入居される方ってこう、好きで障害者になったわけじゃなく、好きで体が弱ったわけじゃなく、やはりそれぞれに元気だったら、私は70の時80の時にどういうふうな夢を叶えたいって思ってらっしゃったと思うんですね。それがこう介護施設に入ると同時にその夢を諦めるっていう方がすごく多いなと思ってまして、
なるほど。
であれば私たちが介護の技術や知識を通してその方が描いていた夢を支援していこう、それを私たちの職員と一緒にあのそういうふうな支援をやっていこう、プラスワンの支援っていうものをテーマにやっています。
全部その、まあ、そういうのを一本筋が通ってるわけですよね、全てね。
そう、あの仕事では筋が通ってるんですけど、プライベートはちょっとふやふやとしてますね。
ふやふやとしてる、難しいね。フェイスブック拝見してたら、はい、あのその日の森さんたちと、はい、なんかやらかすぞみたいなのが今日やった、昨日やった、
今日でした、
今日、
はい、
アップされてましたよね。
さすが早い。
いやいや、見たんだ、あの悪巧みのメンバーが一緒に並んでニコニコやって写真写ると気にはなりますわな。
ありがとうございます。ちょっとね、一人こう怪しげな反射かなって思うような人も映ってたかと思いますけど、
いらっしゃいました、
あの方も佐世保でしっかりと福祉をされてる方なんですよ。ただあの風にこう私たちが福祉という文脈で活動しているメンバーと、あんな風にこう東園木のこう地域づくり、町づくりに携わっている森さんたちと、こう福祉×町づくりってすごく親和性高いものだと思うんです。なので町づくりの要素の中に私たちの福祉の考え方とかを取り入れて、まあ誰に対しても優しい町になる、で私は誰に対しても過ごしやすい町になる、暮らしやすい町になる、そういうふうなことって多々あると思うんです。
そうですね。
で長与町でもやはりそういうふうなコンセプトのもと、私たちだけじゃなくいろんな地域の方々にご協力いただきながら、はいはい、そんなふうな町づくりにも携わっています。
なるほど、ね、
すごいね、町づくりですよ、福祉と。
いやだってすごいよ、もうシニアだらけになるわけやろ。
ですよね、今から、
ね、
そうです、
うん、本当に
私たちが中心になるからね。
そうです、
年齢的には
私たちです、う
ん、私たちベースで物事を考えていただかないと困りますわよ、
ね、でも嬉しいですよね、夢のね、あ、うん、夢諦めなくていいって、
うん、夢諦め
すごくないですか、うんね、
ただ上野屋さんたちはまだいいと思うんですよ。それはもう私たち世代とかが支える側の時代なので、
はい、
ただ今度はこう私たちとか私たちの子どもたちが高齢者になった時は、支える子どもたちも今よりも少なくなってるんですね。
確かに、そうすると
私たちってこう福祉をよりポップなものに対して親しみやすいものにしていかないと、この業界にその子どもたちがこう楽しそうだなと思って入ってくれるような環境を作んないと、私たちを支える子がいないので、きっとなんか高齢者のためにと思ってやってますけど、きっと私のために、私の子供のためにやってるんだと思います。
なるほど、
なるほど。
ピラミッドは逆三角形になってますからね。
その人間構造的にはね。
そうだね。
だからやっぱり必要なものにいかにして関わってもらうかっていうのは大事なことで、まあ、農業とかもそうなんでしょうけど、かつてその苦しいものを 大変なものっていうイメージをね変えて、うんうん、やっぱ大人が楽しそうにやってると、うん、子供たちが絡んでくるんでしょうけど ね、いい意味でね、うん、だから福祉もきっとそうなんでしょう、うんね、関わってる人が楽しそうにやってると、うん、どんどん若い子たちが興味を持って参加してくれる
んだね。そうですね。なんでそんな風にこう私の周りにはまあ、幸運なことにもいろいろキラキラしてる大人たちに私自身が出会える機会も多くなってきたので、うん、そのメンバーと集まるときにはうちの家族も連れて行って、はい、あこんな風にこう楽しく仕事してる人たちがいるんだなっていうのを私の子供にも多く経験させたいなと思ってます。
いいことだと思いますよね。
パンフレットとかもすごいですもんね。
パンフレットもね、
見せていただくのも面白いね。ものすごいわかりやすい。
絵本みたいな。
絵本みたい。本当に絵本みたい。
いろんなことが何を伝えたいのかがね、うん、文字も大きいし、
うん。ありがとうございます。これね、実は1週間前にすり上がったばっかりのパンフレット
で、そうなんですね、
まだ世の中に出てないですね。
へえ。
会社にもらっちゃった。
面白いですよね。
ね、これぜひ多くの人に届けたいです。
これ例えば欲しい興味あるっていう人はどんな感じで目に触れますか、はい、なんかホームページがあったりとか。
そうですね、ホームページの方も今リニューアル中でして、はい、それは6月12日もうすぐローンチの予定にしてるんですけれども、そうですね、例えばこの FM 諫早さんのホームページに、はい、そのうちのホームページのリンクを貼ったりっていうの
と、またはその社長さんいらっしゃいの、はい、ページもあるので、はい、そういうところからリンクを貼るような、うん、全然 OK なんで、はいはい、
あ承知しました、はい、もうパンフレットデータでもそのもしホームページのアドレスでも、はい、何でもお届けするようにします。
あ、なるほどなるほど。
ホームページ の運営の係の人もこれ聞いてますんで、
はい、
池田さんよろしくね。
よろしくお願いします。
もう準備しようっていいぞ。
これから行きましょう。
まあなんていうかな、その今コロナの影響で、はい、そのズームっていうそのリモートというものが我々も使ってみたりとかやってるんですけど、さだまつさんってもっとずっと前からスカイプなんかを使って世界と交信してたんですよね、
は
い、
そうですね、私所属している法人が長崎に4つとあとは東京にも1つあるんですけども、はい、その東京の NPO 法人の方とミーティング等はもうずいぶん前からウェブ会議でやらせてもらってます。
もともと当たり前だったんですよね。
そうですね、やはり交通費をかけるよりも電波で飛んだ方がいいので、はい、しています。でウードベの方ではその私が地方にいるだけじゃなくて、うん、こうプロデュースさせていただいているこう自治体がありまして、うんうん、で今日私が着ている
シャツね、
はい、シャツ、ウードベの T シャツなんですけど、
う
ん、
ウードベ、
はい、ウードベっていうのが NPO 法人の所属している NPO 法人の名前になります。
でも純米吟醸って書いてある。
そう、純米吟醸
で、ここの徳島県に三好市っていう町がありまして、はい、そこの介護人材を確保したいっていうふうなプロジェクトを私たちがウブドベの方にオファーがありまして、でその三好市にある三好菊酒造さんとコラボした T シャツなんですよ、
はい、だからね、はい、酒屋さんみたいだと思ったもん。、
ね、
うん、
でもこんな風にしてこう福祉といいますか、その地方をしっかりとブランディングしながら、その地方にあるものをいかにデザインを乗せて多くの人に届けていくかっていうような掛け合わせをやってますし、そのウブドベ自体も福祉×エンターテインメントを歌って全国各地で活動させてもらって
ます。エンターテイン
メント、
はい、すごい面白いね。
すごいよ。
福祉と街づくりっていうのがこうくっつくっていうのがね、
うんうん、
面白いですね。まあ、さっきのそのぎの森さんたちとのコラボもきっとなんか面白いことを企んどるんでしょうね。だからそういった地域のものと福祉とこうコラボさせる。
そうですね。でそういうふうにこうウェブでのリモートでの会議は当たり前だったんですけど、このコロナの影響でっておっしゃった時にはうちの入居者にもですね、このインターネットを通してのご家族との面会をセッティングをさせています
。そうですよね、今も面会できなかったからね。
そうですね、うちももう3月からずっと面会をお断りさせていただいている状況にあって、今はそのご家族にうちの施設の LINE ID をお伝えして、で LINE でかけてもらったら簡単にこう入居者の方々とお話できますよ。ただそれをやる中ではやはり入居者って耳が遠い方結構いらっしゃるので、そこには今度はコミューンっていう機械があるんですけれども、
ああ見た、なんかあれやろ、ストローみたいなやつ。
ストロー
違ったっけ、なんかフェイスブックアップしてたよね、はい、動画、
まあ、 こう四方性のスピーカー、
はいはいはい、
大きく広範囲に聞こえるスピーカーじゃなくてその人に電波を飛ばすっていうスピーカーがあるんですけれども、結局お年寄りになるとこう耳元で大きな声で喋らないといけないので、やはりウェブ面会している時も声が届きにくいんですね。そうするとその四方性のスピーカー、聴力補助をやるようなスピーカーを活用して、なんで大きな声で相手方も喋らないでいいように、でこちら側もはっはっって聞き直さないでいいように、それでこう面会のストレスをなくすっていうような取り組みも、これは私たちコロナを経験したからこそ、よりうちの入居者にこう快適に過ごしていただくためにっていうことで探してたら、そういうふうな商品に出会って、
それってもともとあったシステムなんですよね。
もともと3年前ほどからあるそうですね。その存在は知ってたんですけども、私たちも一歩が踏み出せなかったのが、まあ、今回を機に私たちも経験するとす、ね、あいいなということで。
そのスピーカーってやっぱり耳の不自由な方にしてみるとすごく楽なんですか？
楽ですね。やはり全ての方にっていうことではないです。ただ多くの方にとって、実はうちの祖母、102歳の祖母がいるんですけども、この祖母も元気なんですよ。自分で杖で歩いたりするんですよ、
すごい。
でそういうふうな祖母も耳が遠いんですけれども、やはり食卓での会話にどこか置いていかれてる祖母がいたんですね。
わかります、わかります。
で先日うちの施設からちょっとコミューンを持ち出して自宅に持って帰って試したところ、もう本当にうちの祖母は泣いてました。もう本当、私は耳悪くなって、そんな時でもこう自分のことを考えてくれる家族がいるっていうのは、もう私は幸せもんだって泣いてて、ただこう私からするともうごめんね、長年ちょっと気づきながらも何もしてこなかったっていう振り返りの反省もあったりします。
コミューン、
コミューン、
皆さんネットで検索でございますね。
人も
で少し話題変えますけど、2月の20日にですね、中小企業家同友会諫早支部の例会で、ダイバーシティマネジメントっていう題名でですね、まあ、SDGs であったり、まあ、多様性の問題であったり、お話をね、していただいて、もう時間足らずの好評だったんですけど、
そうね、時間足りなかった
ね、トップスピードでやっちゃいました。
面白かった。そこでやっぱり面白かったのはやっぱり、外国人雇用の問題とか、またはその国によっては、決まった時間にお祈りをする人がいるんだ、
そうですよね、
お祈りの部屋とか皆さん大丈夫ですか、みたいな話もされていたのがものすごい印象的でですね、
ありがとうございます。私が長崎で所属している法人に今スリランカとタイと、あとはベトナムと、で今度ミャンマーから職員を迎える状態にあるんですけれども、そのスリランカの職員を入れた際に、私たちのこう施設の職員がスリランカって行ったこともないし、で文化習慣がわからないっていう状態のもと、スタッフを教育指導するっていうのに私はちょっと違和感があって、でそれだったら職員をまずはスリランカに連れて行って、でスリランカの文化とかっていうのをまず触れるっていうことをやってみたいな、それを私のこう所属する法人の理事長に伝えたら、もうぜひともそれやろう、でスリランカまで家庭訪問に行ったんです。
すごい。
でその家庭訪問に行く途中のクアラルンプールの空港で初めてその祈りの部屋っていうのを見て、トイレと同じようなところにこう洞窟みたいなマークが書いてあるんですよ。でそれが何なんだろうって聞いてたら、そしたらこうムスリムの方々の祈りのための部屋だと、1日に5回彼らは祈りを捧げるんですけど、その祈る場所がない、でそういうふうなことに困るから、どこの公共施設にもあるそうなんですよ。それ見た時にイスラム教徒の方々って、まあ、日本にも長崎にも入ってきているのに、私長崎で見たことないなと
思って
ですね、
ですね、ないない。
なのでこう県の建物とか、例えば長崎駅が最近整備されたり、で長崎市役所が今度建て替えになったりとありますけど、そういうふうにこう多様な文化を取り入れていく、多様な国々との方と一緒に働いていくっていう時に、私たちは果たして本当にちゃんとしたインフラの整備ができているのかっていうことを考えさせられて、で私はそこで気づいたものっていうのを今こうお付き合いのあるこう行政の方とか、あとは議員さんたちに、こういうふうなことって大事だよねっていうのを伝えさせていただいてます。
ねえ、面白いな。で、まあ、若干飛躍するんですけど、その LGBT のところで、 まあ、そのトイレとか更衣室を男女に分けてることが苦しめてるっていう不思議な世界
ですよね。不思議な世界だわ、本当に。
そうですね、例えば性同一性障害っていう、こう見た目は男性だけど心は女性だっていうような方で、なかなかこう職場には言いづらかったりって多くのところに拝見されますね。ただその方たちって1日にトイレって何回行かれますか、
結構、ね、2回か3回
あれそんな少ない
そんな少ない、いや6回かな8回ぐらい、ね、
そう多くの方がそれぐらいの回数行かれると思いますね。ただその性同一性障害の方はどこかトイレを目の前にするたびに、私は本当はこっちに入りたいんだけど、けど心とは嘘の方向に、嘘のトイレに入らなきゃいけない。
それ更衣室もそうだよね。
そうですね、
そうですよね。
なんでこう一日に何回も自分の性についてこう問いかけられているような環境で、そこにストレスを感じているっていうようなことを聞いたときに、まあ、うち あの輝きっていう5年前に建てた施設については、その更衣室についてはもう男女を分けるっていうことをやめました。
あ、すごい。
もう男女一緒の更衣室にしちゃって、でもちろん着替える時には鍵を閉めてもらえばいいだけの話であって、まあ分ける必要もないのかなと。で分けることがない、分けないことにすることによって、そういうふうにこう考えさせてしまう時間、出勤するたびにまずは更衣室っていう、そこで自分の性の悩みとか、向かい合わなきゃいけない、そこから解放してあげたいなと思って、うちは更衣室をなくしましたし、男女別っていうのをやめましたし、トイレについても男女兼用のトイレばかりの設置にしました。
いや深いよね、
深いね。
さあ、ごつーさんの曲が流れておりますけどね、私たちの大好きな曲、曲名は、
空の青、海の青です、
ね。いい歌ですよ。聞きながらですね、また後半も面白い話が聞けそうです。
はい、
電話しちゃうぞのコーナーもありますからねお楽しみにでございます。後半も聞いてください。時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ラリスの金ちゃんと
FME サハヤの太田明です。
はい、コロナさんのおかげで恒例になりました電話しちゃうぞのコーナーなんですけど、はい、今日はですね、はい、ゲストの貞松さんとも関わりあられますね、はい、奥深い方でございますけど、マクドナルドのフランチャイズオーナーさんですね、長崎市を中心に 10店舗か11店舗か展開されて
ですね、ですね、11店舗になるかな
ですね。あと障害者雇用でも有名で、うん、全国で公演回られてて、はいね、公演に行くたんびに3回ぐらい泣きながら公演をされるという、はい、中村小杖さん電話つながってますか？
はいはい、
はいはい、こんにちは。
お願いします。
どうもすいません、お忙しい時間帯に恐縮でございます。
上野さん緊張しとる？
緊張しとる。やっぱり姉さんが出るともうやばいっすね。佐田松さんもいらっしゃいますよ。
はい、
小杖さん嬉しい。
トリちゃん、
はいはい、
元気？
元気にしてますよ。小杖さんに会えなくて寂しい。
本当なかなかねリアルで会えないのが寂しいですね。
本当ですね、
うん、でもご活躍でフェイスブックとか見てますよ。
ありがとうございます。
絡んでましたね、うん、原田さんにね。
もう息子みたいなもんやけ二人とも。
私も息子に加えて。
私は娘です。
金ちゃん、金ちゃん。お願い、妹ぐらい
に。そうね、妹にする。
まあ、小杖さん、マクドナルドはですよ、
はい、
そのコロナで大変だった時期もあって、
はい、
おそらく今、もう次の展開に入ってると思うんですけど、
はいはい、
どんな感じでございますか？
ですね、おかげさまでね、うちはドライブスルーとか、
はい、
まあ、今並ばずに買える携帯でね、
なるほど、
うんうん、そういうのもあるので、そこまでね落ち込んではなかったんですよ、なので、まあ、本当にスタッフもねずっと頑張ってくれてて、まあ、休業した店はね2店舗ぐらいあったんだけど、しばらくね、はい、まあ、そこのスタッフを忙しい店にヘルプで行ってもらうとか、
なるほど、
なんとかあんまりお休みさせずにも済んだのかなと思ってます。
もともとテイクアウトですもんね。
そうです、そうです、
ね、ドライブスルーもね、
そうそうそう、ね、ドライブスルーがね、すごい行列ができてね、皆さんにご迷惑をおかけしたんじゃないかなと思っております
が、車がね、渋滞。事故機であった。
ごめん。
ごめん。まあ、これはしょうがないもんね、流れ的にね。
まあ、おかげさまでいろいろ本社が戦略をいろいろ打ってるので、今度家の町の方ではバイクでデリバリーとかっていうのを導入の予定です。
配達って今までなかったんですかね？
ね、長崎はねなかったんですよ。でもうよそは結構やってて、まあ、それのニーズが結構あってね、うちも、まあ、家の町で、まあ、テストみたいな感じで一回やってみようということで、
他県で、はい、バイクも見たことありますか？ピザ屋さんのバイクみたいなやつですよね。
三輪バイクってやつ、後ろにこう2つタイヤがあって、まあ、安全性とか考えるとね、なかなか普通の二輪のバイクってやっぱり危ないじゃないですか。三輪バイクで、
なるほど、
それってすごくいい。いや、高齢者施設にも、ね、うん、マックが食べたいっていうおじいちゃんおばあちゃんいるんです。あ、
そうなんだ。
いるでしょうね。
ちゃんとおるちゃん、
はいはい、
それがね、家の町から2キロ圏内だから長与交際会にはお届けできないよ。
そうなの？
そうなのよ。
どっかまで取りに来てよ。
そうですね、あなたのお家は大丈夫よ。は
い、了解。じゃあうちで100個ぐらい注文させてもらって、うん、それを私が届けましょうかね。
中継で
ね。なるほどね。
中継基地。
今日ね、そんな風にこう、なんかお年寄りイコール和食だってこう先入観があるんですけど、そんな風にこう、お孫さんとかがマックマックっていうもんだから、みんななんか気になっちゃって、それから欲しがる方って結構いらっしゃるんですよね。
そうそう。で、結構ほら、柔らかいので、結構ポテトとか、普通のハンバーガーでもね、柔らかいから、反対にお年寄りは食べやすいんじゃないかなと思う。
ポテトはいいよね。
ポテトはね、本当にね、1歳の赤ちゃんからもうち父も亡くなっちゃったけど、95歳まで食べてましたよ、ポテト。
幅広く、うんうん、
意外と高齢者食なのね。
ね、
そうそうそう、柔らかいから、うん、あの、皆さんもどうぞ。
ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、そろそろ考える時期が来ております。まあ、あの、今日すいません、あの、電話で恐縮なんですけど。
そうでもないです。
またゆっくりラジオにもゲストで、
ね、
お越しいただいて、
はい、了解しました。はい、うちのトールちゃんを可愛がってやってください。
ありがとうございます。
短い時間で恐縮でございますが。
とんでもないです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
社長さん、いらっしゃい。
さて、後半は憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、さだまつさんが考える会社の理念、ミッション、その辺のところをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私たちあのグループ会社として長与町に3施設あるということをお伝えしたんですけれども、はい、その3法人3施設に共通するテーマっていうのが人のためにできることっていうものを掲げてます。
はい、
でその人のためにっていうのが対高齢者だけじゃなくて対うちの職員たちに対しても、
うん、
で職員のためにうちの入居者のためにできることは何なのか、
うん、
それが職員のためであり法人のためであり地域のためであればこ う, うちの理事長も俺が何を反対することがあるんかで全て決裁をくれる合をくれるっていうような粋な理事長さんです。
素晴らしいですね。
理事長様ってその3つの施設全部のボスなんですか。
そうです。
すごいな。
そこの、まあ、ナンバー2として私を配置してくださっていて、であのうちの代表がこうそれぞれずっと他で働いてた時、
うん、
でその時2番手3番手の時になかなか自分の思い通りにさせてもらえなかった、その悔しさがあって、だからこそ自分が経営する法人では会社ではもうナンバー2ナンバー3に好きなことさせたい、そのために俺がいるんだっていうことで、あの熊本地震があった時も、
はいはい、
その時も走れって指示だけだったんですよ。ただもう自分はすぐに動けないし体力的にもないし、だから若いメンバーでとにかく現地に飛んで、その熊本の高齢者施設でないしはこう福祉の領域で困ってるもので、そこに対してうちができることがあればとにかく何かやりたい、そのためにまずは走って行ってきてくれというようなミッションにもらって、でその支援活動をさせていただきました。
その現地調査みたいなことを、
はい、
実際に現場見てきて。
そうです。
うーん、
でその現場に入ってやはりもう 目の当たりにしたのが、あの自衛隊の方たちが炊き出しをされてたんですけど、
はい、
その炊き出しって高齢者食べれないんですよ。
なるほど。
硬さがあったり
嚥
下ができない方たちに、あのとろみ剤とかをつけて、
はい、
こう誤嚥、あの、うん、肺の方に入っていかないようにって、はいはいはい、私たち工夫して提供するんですけど、そういうふうなこう材料とかっていうのがなくなってるもんで、で高齢者が食べるものがないであれば、それこそ諫早にある、
うん、
あのホットキッチンさんっていう会社さんに私たちが協力要請して、
はい、
そしたらホットキッチンさんが、
はい、
だったら一緒に新活をさせてください。その時は長崎で食事を作って熊本に働く、あの届ける、それをホットキッチンさん一緒に取り組んでくださった。
素晴らしい、ね、ホットキッチンさんはサポーテッドバイ九州ガスですね。
あ、そうなんですね。
以上です。
うまくつながりましたね。
うん、素晴らしい。
いや、素晴らしい。この番組ですね、結構自衛隊の幹部の方も聞かれてるんですよ、
う
ん、実は、
う
ん、
はい、
多分お耳に届いたと思います。
そうですね、
なるほどと思ったと思う。
けどなかなかそんな細かいニーズに、うん、こう自衛隊の方たちが届かせる、うん、ないしはそういうふうなこう工夫が必要なんだということも、うん、もしかしたら当時ご存知なかったかもしれない、うん、
はいはい、
なのでああいうふうな活動を通して私たちも知ることができますし、
うん、
私たちの輝きっていう法人、あ、輝きっていう施設では福祉避難所っていうものを設けてるんですね、うんうん、
はい、
でそこで私たちの会社の中にはそれこそ嚥下が悪い方、飲み込みが悪い方に対しても備えがありますけれども、そういうふうにこう福祉施設が避難所として機能するっていう、こう失礼を持たせれば、やはり長崎 の, あの
住民の方たちってこうなんか災害があった時にも安心して生活ができるのかなというふうにも思いますね。
なるほどね。そこに来てくれってことですね。避難してくれって、シェルターもあるんですよ、
はい、シェルターもあるんですよ。
すごいですよね。びっくりする。
まあ、ほとんどの特別養護老人ホームって要介護度3っていう、だいたい車椅子レベルの方以上しか、はいはい、入れないんです、はい、そうするとこう避難誘導するときに歩いて階段を降りるってことできないじゃないですか。
無理無理、
うん、なんでうちは3階建ての建物の3階部分2階部分にはそういうふうにこう非常時にはシェルターになるような空間、はい、そこではこうベッドででもそこの空間に入れば、車椅子でもそこに入れば、うん、安心してそこで消防の方たちを待っておこう、それが私たちの避難訓練ですね。
すごいわ。
なんかちょっと見学会行きたいですね。
ぜひとも、ね、いつでも来てください、
ね、本当ぜひぜひ。
なんか各種メディアもなんか取り上げてほしいな。
本当そうです ね、
ね、うん、本当ですよ、
ね、
ね、
知らないこと
多すぎる。いや、すごいですよ。これ
当時はメディアさん、まあ、長崎新聞さんも取り扱ってくださって、はい、紹介はいただいてるんです、はい、
そうか、
そうなんですよ。
いや、これからの貞松さんが考える未来ぞ、
はい、
それはもう会社であろうが、まあ、長崎の未来でもいいんですけど、はい、まあ、個人的な未来でもいいんですけど、
はい、
いかがお考えですか。
そうですね、今こう皆さんがお聞きいただいてるからこそ私たちの法人の活動っていうのをこう知っていただいたみたいに、はい、私たちが一つの法人で活動をしててもどんなにいい活動をしててもそれがなかなか県民にさえ届かないっていうふうな状況にあります。だからもう少しこう福祉を身近なものに感じてもらうような、なので福祉とか高齢者施設ってなると街の中にあっても多くの方たちが視線さえ配らない、あ、ここにこんな施設があったんだっていう気づきってなかなかないと思うんですよ。
ですね。
なんでまずは今作って新しく作っているみんなの学び場みかんという長与町役場の裏に、うん、設置する、はいはいはい、
あ、このカタログですね、うん、かわいいカタログ、
そう、う
ん、これ本当やっぱりね、さっき話戻るけどね、いろんなところからこう取り出せるようにしたいね、
うんうんうん、そうです ね、
ね、 ね、
でこのみかんっていうその今お手元にあるパンフレットを見ていただいている通り、こうやはりデザイン性あるおしゃれな空間を作って、まずはそこの前を通る方たちの視線をキャッチしたいと思ってます。でそこの視線をキャッチした先に何があるかっていうと、パンフレットに書いてるんですけども、うちの介護職員が、入居者が、地域の子どもたちが先生となる教室をそこで展開します。そういうふうなこう教室に参加する、なんか楽しそうだなと思って町民の方たちが参加してくれるようなワークショップを運営して、はい、でその視線を動線に変えるっていうふうなアプローチをしていきたいと思っています。そこの動線を捕まえて初めて私たちの福祉、私たちがやってる活動っていうのを町民の方々に知っていただくことができると思うんですね。なんで私たちが届けるだけじゃなく、そこの空間に来てくれた町民の方たちがその自分ご自身の周りの方たちに伝えていっていただく、本当にまあ細かいこう細かい範囲でしかそういうふうな活動ができないんですけれども、それでもこう多くの方にとって高齢者施設、福祉施設っていうのが身近なものになる、結構自分ごとになる、お隣ごとになる、そういうふうな活動を展開していきたいと思ってます。
なるほどね。
素敵。
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回っております。本日は貞松徹様とですね、楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さっきのパンフレット見よったんやけど、
はい、
貸し切りみかん、
はい、
そう、
貸し切りルーム、
はい、
みかんの缶がね、館なんです ね、 ですね、みかんって書いてある。
これなんか俺はどういう会の、
いいですよね、は
い、いや、どういう会の例会が前みたいにその50人も集まれるような環境でなくなっていて、
うん、
だから10とか20とかのお部屋をもうズームでつなごうっていう、
何回とかですね、
いい、
うん、いいですね。
だからそういうその長崎会場としてこれ面白いなと思って見て
た、
う
ん、は
い
はい、
いいです、
うん、それはありがたいです、
面白いでしょ、うん、そういうところにさ、 童謡会のメンバーがいて、
こう童謡会の方々でこう飲食店をあの営まれている方々のお店には行く機会あっても、こう福祉の団体のところが会員になってたとしても、なかなかその会員のところに行くっていうような機会もないと思うので、ぜひ皆さんにもこう福祉を身近に感じていただく機会にしていければ嬉しいです。
いやこれぜひ小杉さんまだ聞いてたらさ
小杉
あの貸し切りのルームがありますんでね、なんかズームでつないでやりましょうよ、
ぜひとも。
長屋だし ね
長屋だし、うん、いやいい情報でしたね、
ありがとうございます、う
ん、メッセージか、
はい、一言いただいております、はい、ラジオネームドリカムさんから、
ドリカムさんいつもありがとうございます、
ありがとうございます、
こんばんはと、金ちゃんお帰りなさい
とメッセージいただいております、ありがとうございます、ただいま、
ね、また来週以降ですね、メンバー代わり代わりお送りしていきますんでね、はい、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
うんですね、いや面白かったです。さだまさんいかがでした、ラジオ、
いや楽しいですね、
ラジオでも結構出てるんじゃないですか、
ね、いえいえ私講演とかは機会いただくんですけれども、ね、なかなかこんな風にこう対話を通しながら伝えていくっていう機会ないですけれども、うん、なんかこう身構えずに、うん、なんかフランクに伝えることができて、うん、今日本当楽しかったです、う
ん、いやね、さだまさんの講演はね面白いよ、うん、
ね、聞きたいな、
本当面白い、
うん、もうサポーティッドバイしたいって言ってましたもんね、
したい、あら、いや本当行こうって言ってたのよ、
うん、
そうですね、
タイムキーパーしますって言って、
はいはいはいは
い、いついつどこって決まってたもんね、
そうですね、
そしたらコロナで中止になったりして、はいはい、で、でもこのこういうなんかパネルディスカッションっぽいそのラジオっぽいスタイルでのさだまつさんの講演って面白そうですね、
いや私もこれがいいです、
いいかも、
できればここにアルコールがあって、うん、飲みながらがちょうどいいぐらい
ですね、
やりたいですね、
そういうの一回なんか企画しましょうよ、うん、
はい、ぜひとも
ラジオっぽいやつね、
そうですね、
今なんかアキラちゃん失敗せんか
これは収録放送でもそのまま残します
記念すべき大失敗よ、
大失敗ですね、
うん、
やらかしたことないですかって事前に聞かれてたんですよ、
ね、なかった
ね、今日やらかすんですね僕はね、
久しぶり見たなアキラちゃんのミス、
来週から僕クビかもしれないですね、
うん、いやなんか良かった、今日面白かった、
はい、もっといっぱい聞けた方です ね、
ね、
本当時間足りない、
毎週面白いけど、
ね、
うんうん、本当にこの番組は素晴らしい、
本当に素晴らしい、そう思いますよ、本当に素晴らしい、
自画自賛
みたいな、そっちに行ったもん、
だからまあ、生放送でねお送りしておりますけど、皆様ご承知の通り社長さんいらっしゃいで検索していただけると専用のホームページが立ち上がりましてですね、今までのたくさんの経営者の方のお話が全部ストックされておりますので、はい、約60本ぐらい
ですね、
あります、学生さんとか聞いてほしいなと思いますよ、
本当です ね、
うん、就活に生きると思います、
そうですね、
自分が興味のある職種、
うん、
行政の首長さんもね、
うん、
大村の市長さんも来られてるし、
ね、
元ビファーレンの高田明さんも来られてるし、ね、現社長の高田春奈さんも来られています、
そうですね、この間、
ね、うん、続々と来られてますんでね、うん、
すごい、
いやいや、ぜひぜひよろしくお願いします。さて来週でございますけど、また重鎮でございましてね、
はいはい、
6月15日ですね、月曜日、
はい、
4月27日のご予定でした、記念すべき56人目のゲスト様です、
はい、
他局のラジオでですね、毎週月曜日夜8時から星の光という地元ミュージシャンのサポートを兼ねて、ラジオ番組もされております、株式会社セイコ星の光と書きましてね、はい、警備会社でございますね、長崎県では代表する警備会社じゃないかな、
ね、は
い、うん、代表取締役城健二社長様にですね、お越しいただく予定になっております、はい、お楽しみに、
楽しみです ね
面白いですよ、乗車場も、
ね、いろんな話が聞けそうですね、うん、また
奥深いです、私も結構ね、うん、古いんですよ乗車場
と、ウェブ飲み仲間、
ウェブ飲みって、ね、僕らね10年近く前から実はやってて、
先進的ですね、
私の家の屋っていう居酒屋やってまして、
ウェブ
上の夜な夜な乗車場がですね、ガラガラガラってウェブ上で
ウェブ上で、
うん、当時活字ですか、活字でね、カタカナでね、ガラガラガラだから僕が何しますって言ったら、うん、とりあえず生とか、
うん、 チャットでそういうチャット、
やってたんですよ。
まあ面白い、うん、
あ、すみません、アンズママさんからメッセージをいただいてます。アンテママさんですね。さだまさんのお話すごく勉強になりました。メッセージ遅くなりましたが本当にもっと聞きたかったです。今日はありがとうございました、
ありがとうございます。
はい、名残惜しいんですけどお別れのご挨拶ですね、よろしくお願いします。さだまつとおる様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
家族で旅行に行きたい。
あー、わかる。
声